にちは。
こんにちは。
伊藤大輝です。
とちもとです。
はい、では今日は早速いきたいなと思います。はい、今日のテーマは、ウェブ上で信頼度を上げる9つの方法ということで、
はい、
今日はお話していきたいなと思うんですけども、はい、そもそもですね、ウェブの信頼度って何っていうところから、はい、ウェブで信頼度っているのみたいなところもちょっと聞いてみたいなところなんですけど、
そ
うですね、はいはい、
まあ、そもそもウェブでね、やっぱりその、なんていうんですかね、今めちゃくちゃ増えてるんで、ウェブ上の、まあ、ウェブサイトもそうだし、
そうですね、はい、
はい、なんか年間でウェブサイトって言って1億サイトぐらい増えてるらしいですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だからめちゃくちゃ勢いで、まあ、ブログ、まあ本当個人でやってるブログとかレベルからも含めても、はいはい、それぐらい増えてるんで、だからまあこんだけ情報量があると、はいはい、まあやっぱりなかなか、なんていうんですかね、まあ、また同じようなこと言ってるわみたいなね、とか、うんうんうん、あ、なんか同じことやってる会社とか店が増えてきたなみたいな感じでこう思われてるので、なんていうんですかね、こう信用性がないというか、信頼性がないというか、
まあ、確かに確かに、
うん、なんか、これ本当に思ってるの、本当に言ってるのっていうことだったりとか、はいはいはい、本当にそれ結果出るのみたいなね、
はいはいはい、
とか、結構そういう疑いの目っていうのは基本的にあるじゃないですか、ダイエットとかもそうですけど、はい、本当これライズアップとか見ててもね、いや本当にこれそうなってるのみたいなねあるわけじゃないですか、
はい、い
やこれなんかこれレゾートやってんじゃないのとかね、
なんか開いてもね、こうなんかページもなんか概要とですけど、概要もなんか2行ぐらいしかないみたいな、
そう
そ
うそ
う、そもそもこういう会社存在してるのかなみたいな、
そうそうそう、
なんか
そうありますよね。だから例えば女性がね、なんか綺麗な女性が映ってて、いやこれ本当にこれスタッフみたいな、
いやこの人見たことあるみたいな、
ね、モデルさんじゃないのみたいな
よく見るこの人みたいなね、
ああいうぐらい、もう去年その、はいはい、疑いの目は
まあ、確かに
ウェブサイト見ながらあるんですよね。だからこのウェブサイトでそのウェブの広告とかでよく言われているその3つのないっていうのがあって、ユーザー心理の3つのないっていうものがあって、まあ、それは読まない、信じない、行動しないっていうその3つなんですね。で今日はその信頼度なので、その信じないっていうことですね、そう、読まないっていうものに対しては例えばキャッチコピーとかでこう相手がこう興味持つようなフックになるようなね、ものが必要だったりとか、あとその行動しないっていうものに対しては具体的に行動を呼びかけていくとか、行動しないと損するよみたいな理由をつけてこう行動を促すとか、まあそういういろいろあるんですけど、今日はその信じてもらうというかね、信じないっていう人に対していかにその自分たちの商品サービスの言っていることをですね、信じてもらうかっていう、この方法の方法がまああるので、ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
まず一つ目から、
ね、一つ目ですね、
はい、
一つ目はですね、やっぱそのこれは王道ですけどね、うん、お客さんの声をもらうと、
うん、
ということですね、
はい、
でこれもできる限り、例えばよくやってるのはそのアンケートとかも、例えば手書きで書いてもらったものを、うん、
あ、多いですよね、
はい、
なんかそれをスクショして
データにして、はい、そう載せたりとか、ね、それでもちょっとやっぱりなんか、なんですか、これ自分で書けるんじゃないかとかねあるわけですよ、
まあ、
でそもそもこれ、
まあまあね、
そうそう、
まあ、
自分で書いてるんじゃないの
か、まあ、学び方すればね、
そうそうそう、はい
はい、
でそこで次登場したら写真売れるんですよ、写真を、お客さんの声を写真を入れる、実際の写真を入れる、はいはいはい、であと名前を入れる、
名前、はい、
でお住まいを入れる、で極力具体的に入れることによって信憑性が上がっていきますよね、
そうですね、は
い、でもっとこれに対してもっと踏み込んでいくと、もう動画を撮っちゃう、インタビュー動画を撮っちゃう、そうするともう疑いようというか、その、まあ、多少やらせとかもあるかもしれませんけどね、あるかもしれませんけど、
ま
あ、演出はあるかもしれませんけど、はい、でも実際この人が登場してるっていうことで、これ信頼性がぐっと上がるので、はいはいはい、まあ、極力そのお客様の声としてはそのアンケート、だけじゃなく、例えばその実際に写真を撮って、インタビューするとか、でそれを実際写真じゃなくて動画を撮るというところでやると、かなり信頼度が上がってくるかなと、ところですね、はい、
それがまあ一つ目
ですね、はい、で2つ目がですね、はい、メディアですね、メディア、うんうんうん、これも未だにやっぱテレビとか新聞とか、うんうん、やっぱり手堅いんですよね、うんうん、やっぱりそのこの新聞載った人なのみたいなね、
はいはい
はい、あ、テレビ出たのみたいな、あ、ワールドビジネスサタイト出たのみたいな、うんうん、この人、この人、あ、CNN ニュース出たのみたいなね、そういうのとか、
ガイア
の
影出たんだみたい
な、ね、そう、ガイアの影出た、そうね、はい、
そういう意味で社会的な信用が、
そう、やっぱりなんかテレビ出るっていうのはまだまだやっぱそういう意味では影響力が大きいかなというのがあるので、まあ、そういうメディアに乗ったら出たら、そういう二次利用って言ってですね、そのテレビ出たよっていうのを例えば画像にしてホームページに載せるとかっていうことがしたり、雑誌とかですね、雑誌掲載とか、 そういうのもですね、まだまだ効果があるかなと思いますので、まあ、そういうのもやっていただくといいかなというところで、これねまだ実績がない方はですね、やっぱり企画メディアに取り上げてもらう企画をやっぱり作ってですね、でそれを実際プレスリリースという形でまあ、メディアね、基本的にメディアの人たちっていうのはネタを探しているので、ただネタを作る企画力っていうのは持ってないんですよね、そういう人たちは。だから企画をこちらから作って、まあ、プレスリリースっていう形で向こうにこう送っていく、知らせていくっていうことがちょっと必要になってくるので、まあ、そういうのもねやっていただくといいかなという感じですね。
はい、はい、それが2つ目、
2つ目、はい、で3つ目、はい、まあ、出版ですね。出版、もう別に僕も今出版を控えていて、はい、目下出版のためにね執筆してますけど、はい、ちょっと目次案作って書き始めたんですけど、ちょっとあれだなと思って今 全書き返してるんですけど。
マジっすか。あ、そうでございます。そ
うそう、ちょっとこうなんか、ちょっとこうもうちょっと交互にした方がいいなっていうことで、ちょっと今書き換えをしてて、
なるほど、
はい、まあ、大きく方向変わるわけじゃないんですけど、はい、ちょっとこう構成的にちょっとだなと思って書き換えてるんですけど、まあ、本の出版は結構今ハードルが下がってきていて、まあ、まあ、ぶっちゃけ出版ね、お金出せば出せるっていう自費出版も、まあ、ありますし、あとはその今電子書籍とかで、
はいはい、
まあ、Amazon 出版、Kindle 出版って形で、
ね、
お金あんまりかけなくてもこう自分で執筆してですね、出すこともまあできたりはするので、まあ、そういう意味では出版っていうのはすごいハードル下がってきてはいるんですけど、はいはい、まあ、そうは言ってもやっぱ商業出版っていう、その正規の今までのね、ものはやっぱ価値がそこそこあるので、まあ、そういうところでね、書店に並ぶような本っていうのを出せるだけでも、あ、この人本書いてる人なんだ、だけでもちょっとこう、まあ、やっぱり価値が上がるというかね、信頼性が上がっていくかなというところがあるので、ぜひ出版なんかもチャレンジというかね、していただくといいかなと思います。はい、で次4つ目がですね、成功事例。成功事例ですね。まあ、これは成功事例っていうか、まあ、一番いいのはもうビフォーアフター見せることですね。まあ、ダイエットとかって分かりやすいですけど、まあ、なんかね、ここズボンが履けなくなっちゃう、あ、何これ、あるやつよ、よくなんか、
ゆるくなってる感じですよね。
そうそうそうそう、こんだけ空いてるよみたいな、ね、
はいはいはい、
めっちゃありますけど、ああいうのとか分かりやすいんですけど、はいはい、うん、こんなん昔のやつ出したらね、いっぱいでもできそうですけどね、まあまあ、まあ、それは置いといて、
まあまあまあまあね、はい、それは置いといて、
そうそうそう、でもまあそういうのが分かりやすいみたいな、はい、するので、まあ、あとはそういう、こういった私たちみたいなその、ビジネス系だったらね、まあ、売上がこうだったけどこうだったとか、そういう、まあ、成功事例、ビフォーアフターみたいなのを載せられると、まあ、これもいいかなと、まあ、
ライズアップとかもそうですよね。
そうですね、
はい、実際の CM とかね、はい、
でこれもやっぱできる限りその社名とかね、個人名とか写真とか載せられるとやっぱリアリティが高まるかなと思いますので、はい、まあ、成功事例ですね。
次じゃあ、5つ目ですね。
5つ目、
はい、
はい、これは属人性を出すってことですね。
属人性を出すって、
はい、
どうした
の、まあ、これは簡単に言うと、はい、写真をたくさん載せろってことですね。この人の売り手の顔出し載せる。
あー、なるほどなるほどなるほど、
はい、分かりやすいですね、はい、スタッフとか、
はい
はい、スタッフの集合写真とか、
はい、
そういうの載せていったりとか。
確かに、
はい、まあ、写真があるないんで全然やっぱり違いますね。
そうですね、
写真がないところってなんかやっぱりなんかこうなんていうかね、人っ気がないので、
はい、
こう信頼できないんですよ。信頼しようがないっていうか、うん、なんか怪しいみたいな、ね、なんか飛ぶ神が風景みたいな怪しいみた
いな、はいはいはい、
感じですよね。
そうですね、
なんかやましいことしてるのかなみたいな、
ね、そうですね、なんか出せない理由があるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。
そうそうそうそう、
なん
だか、そうそうそう、だからまあそういう属性性出すっていうところですかね、これはとても大事かなと思います。例えばですけど、スーパーとかたまにですけど、なんかね、この農家さんが作りました。
あ、あります、あります。はい、
でやってたりとかね。
はい、
あと僕の同級大学、大学じゃない、新卒のね、入った会社の同期が、はい、アパレルショップやってるんですけど、
はいはい、
彼なんかも、このアパレルデザイナーが作りましたみたいな、結構それぞれでデザイナーの顔を載せて、この人が作ってますみたいなのを載せてる店があったんですけど、あ、まあ、そういうことですよね。
なるほど、
はい、なんかそういうその属人性出すっていうのが結構やっぱ信頼性上げるポイントかなと思います、はい、ぜひちょっと見直してみてください。はい、
で次は、6つ目ですね。
6つ目ですね、
はい、
これね、業界の闇、
はい、
ダメな部分を暴露する。
これ結構ハードル高いんじゃないですか。
そうですね、僕やってますよね。
やってますね。
ウェブ業界の不都合な真実っていう、ね、この不都合な真実シリーズっていうのはどこでも どの業界でも絶対あるので、
はい
はい、そういうちょっとどうか業界の、まあ、闇の部分というかね、出していただくといいかなと、まあ、これはまあ資本主義社会が作っているものなんですよ。資本主義でそのお金を追い求めていくがゆえに、なんかちょっとおかしいことが起きたりするわけですよ。要は利益至上主義で、
はい
はいはい、利益が上がれば何でも OK みたいなやり方で、はいはい、大手企業なんか特にですけど、はい、やってるわけですよ、うん、そうなるとやったいたい中小企業とかがなんでこんなことするんだみたいな、こうだいたいこうだからそういうところが市場を荒らすわけですよね、
はいはい、
それでこう業界のイメージが湧くなんです、
はい、
まあ、例えば不動産業界とかね、
はいはい、
金融業界とか、
はいはい、
あるじゃないですか。
何
か闇がありますよね。
ありますね、
はい、そういうのを暴露していくことによって、うん、こうまあ、あなた私はお客様の味方ですよと、
なるほど、
そういうふうな共通の敵っていうんですけど、
あ、はいはい、
共通の敵戦略っていうんですけど、はいはい、こういうこの業界を敵にして、はいはい、お客さんと共通の敵、いやここを潰すために一緒にやりましょうねみたいなね。
なるほどね、
うん、そういうというか、まあ、こういうところに引っかからないために私たちはあの保護しますよみたいな、
なるほど、
うん、そんなイメージですね。
なるほど、
はい、うん、これは業界にダメな部分をこう暴露していくという、まあ、方法ですね、はい、次、
はい、7つ目ですね、
はい、7つ目、はい、これはですねエピソードですね、なぜこの仕事を始めたのか、なぜこのビジネスを始めたのかっていう、エピソードを発信するんですね、
うん、
人はこういうその理由というかね、なんていうんですかね、ストーリーとかにこう皆人って結構なんですかね、興味を持つというか、あのでストーリーだとやっぱ人って信じやすいんですよ。だからそういうストーリーを入れるってことですね、はい、
そうですね、そこ、うん、なんていうんですかね、やっぱり、まあ、映画もそうですけども、やっぱり、うん、やっぱり物語である方がやっぱり人って引き込まれると、
そう引き込まれるじゃないですか、
うん、はい、そこがあってこそのなんか伝わりやすいっていうかね、
そう
イメージがしやすいっていうのは、
うん、そうですね、
ありますかね、やっぱ
り、
ね、
はい、あとはその記憶に定着しやすいっていう、まあ、効果もあって、うんうんうん、ストーリーの方が記憶に定着するんですよね、なんかこの前のちょっと余談ですけど、あの久しぶりに会った方にあのはい、めちゃくちゃ久しぶりで3年ぶりぐらい会った人だったんですけど、はいはい、その人が、まあ、僕久しぶりに会って、うん、ああ覚えてる覚えてるって、あのアルパカの人でしょって言われて、なんかうちの嫁がアルパカすごい好きなんですよねでなんかそういう話をその時したらしいんですよ、
はい、
そしたらそのアルパカの話はめっちゃ覚えてて、
ああなるほどなるほど、なるほど、
だからもう会った瞬間にもうアルパカの人でしょみたいなってそう、でそれ結構エピソードの力だなと思って、
あ
アルパカのそういうね、エピソードを話したから、まあ、僕覚えてないですけど話した
の。でも曲の名前はもしかしたら覚えてなかったかもしれない
ですね。そうそう、名前覚えてないかもしれないけど、
多分アルパカの話をしたってことは覚えてる。
そう、覚えてるんですよ。だからそういうエピソードってやっぱもうね、はい、まあ、信頼度を上げるっていう、まあね、ところもありますけど、記憶に定着させるっていう意味でもすごくいいかなと思うんで、こういうところでこう面白いこうストーリーみたいなのがあったりすると、まあ、お客さんにもね覚えてもらいやすいっていうことはあるかなと。
ウェブ上だと余計そうかもしれないですね。
そうですね。
なんかやっぱり結局比較検討した中でどこにしようかなみたいなところで見てる場合が多いじゃないですか。
はいはい、
その時に多分サービス内容とか覚えてるんですけど、はい、なんかそういうね、社長がこういうことをやってるとか、こういうことが好きだったとかっていうことを意外に覚えたり。
そうそうそうそうそう。うん、そういうね、うん。
なるほど。
そういうのなんかも、例えば苦労話とかも含めてね、
そうですね、
あの入れていくと面白いんじゃないかなと思います。はい。
はい。で次は、8つ目。ね、
はい、4つ目はですね、はい、工程を見せるですね、工程を詳しく見せる
工程、
工程、例えば製造関係だったら製造工程見せる、例えばこんな風なところこんな風にしてこういう行動をこだわってやってますよみたいな、例えばなんか CM とかでもたまにありますよね、なんかそのやずやとかの CM でもなんか、何でしたっけ、こういう農家でなんか熟成したニンニクだけを使って作ってるニンニク卵ですみたいな、そうやって生産者 の、ね、苦労とか、うんうん、はい、こんなこだわりを持ってやってますみたいなね、載せたりとかする、でこういう工程をこう詳しく見せることによって、あ、なんかすごいこだわってやってるんだなとか、あ、なんかすごい努力してやってるんだなとかっていう、そういうところが見えると、あ、なんかこの人ここなんか、あ、ちょっと安心できそうだなみたいな、なりますよね、
まあ、なんか裏側を見せるって感じですよね。
そうそうそうそう、例えばこういうのも、例えばですけど店舗とかでもできると思うんですよ、例えばですけど今日はちょっとこうスタッフの勉強会やってますみたいな、
はいはい
はい、 今日はこういう目的でこういう勉強会をやってます、うん、私はその患者さんのためにお客さんのために日々こういうことをやってますみたいなことを、うん、いやなんかそんなわざわざ言うのってとか言う人いますけど、うん、見せた方がいいと思います、うん、言わないと分かんないので、うんうん、どういうことをこう心がけて意識してやってるかっていうことを見せる上ではその工程を見せるっていうのはねとてもポイントかなと思います、はい、
なるほど。
はい、
じゃあ最後、
いやいや、はい、9つ目、はい、これ推薦をもらうときね。
推薦って例えばどういう
の、まあ、でもあれですよね、 BNI とかにもそういうありますよね、推薦状をもらうみたいな。推薦状ってあるんですか。あんな形で、うん、その他の専門家の人たちだとかからこう推薦をもらうことによって、うん、あ、この人例えばこのお医者さんから推薦もらってるのみたいな。
あ、でもこれ結構ハードル高いんじゃないですか。
高いですね。でも意外と、でもこれね、はい、まあ、あと何ですかね、そのちょっとプライドとか、はい、はずちょっとこうなんかお願いしちゃダメなんじゃないかみたいな、うん、ちょっとそういう何ですかね、こう恥ずかしいとか、うん、いやなんかこの人に
心理的な抵抗が結構、
そうそうそうそうあるんですよ、うん、でそこはちょっと思い切って意外とお願いしてみたら、うん、いけたりすることが結構あって、うん、なんか治療院関係とかだったら結構その整形外科の先生とか、なんか仲のいいその近所の先生とかにね、うんうん、こう推薦もらったりと か、うんうん、だかそういうのは日頃からなんか紹介状出し合ったりとかして、うんうん、関係性気づいてるっていうことができてれば、うんうん、意外とそのお願いしたらいけたりとか、そういう知人とかね、そういうことをこう辿っていった時に意外となんかすごい人がいたりとか、うんうんうん、そういう人がいるので、ポイントはその地位の高い人ですね。誰が見ても、うんうん、社会的に地位の高い人。
ああ、なんか、まあ、まあいわゆる医者さんとか、
そうお医者さんとか弁護士、税理士とか、なんとか士とかつくような人たちですね。はい、で医療関係とかだったらね、例えばそういういろんないるじゃないですか。臨床心理士とか、
はいはいはい、
なんかわかんないですけど、
理学療法士とか、
あとなんとか大学の教授、助教授とか、なんかそういう人がいたりすると、うんうん、まあ、そういう人にちょっとお願いをしてみたりとか。うんうんうん、そういう推薦があるとやっぱり、なんかこの人安心できるんじゃないかなみたいなのがね、まあ、あるので、まあ、そういうところがね、ちょっとこう推薦コメントみたいなのもらうといいんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、ということで、まあ、9つちょっとお話しさせていただきましたけどね、はい、1つ目がまあその顧客の声ですね、
はい、
で2つ目がメディア掲載情報、はい、で3つ目が出版、うん、そして4つ目が成功事例ですね、うんうん、であと俗人性を出す、うん、か業界のための部分を暴露する、うん、そしてビジネスをこう始めた理由ですね、うんうん、をエピソードでこう発信する、うんうん、そして工程を詳しく見せる、うんうんうん、で推薦コメントをもらうというコースをですね、ちょっとご紹介させていただきました。まあ、ぜひね、はい、今のちょっとウェブサイトとかお持ちの方はですね、うんうん、ちょっと見直していただいて、こう今からできることだったりとか、うんうん、まあ、ぜひちょっと取り組んでいただけると、うん、まあ、より信頼度が上がって、うん、ウェブサイトの、ね、こう反応率とか、
はい、
というのも変わってきたりするのでね、はい、ぜひそういうところをちょっと意識して取り組んでいただけるといいかなと思います、はい、ということで、
はい
はい、今日も最後まで聞いていただきまして、
はい、どうもありがとうございました。